はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人は教行信証の中で上限の法難について、密かにおもんみれば衝動の諸教は行商を久しく廃れ、浄土の真宗は衝動今盛んなり、しかるに諸事の釈門教に暗くして神経の文句を知らず、楽との樹林行に惑いて邪性の道理をわきまうることなし、ここをもって興福寺の学徒太上天皇後鳥羽院と合す、金城月帝院と合す、西暦上元日のとの宇の年中春上旬の後に宗達す、衆生進化法に背き義に意し怒りをなし恨みを結ぶ、これによりて真宗交流の大祖元空星並びに門と座り、財家を考えず乱りがわしく資材に積みす、あるいは葬儀を改めて生命を保うて御類に処す、世はその一つなりと記述されています。大変厳しい言葉で上皇や天皇も断罪しています。衆生進化法に背き義に意し怒りをなし恨みを結ぶとの言葉は特に有名で、戦争中には皇室に対する不敬にあたるということで墨塗りをしたとの歴史があります。しかし前回親鸞聖人のお手紙などを拝見していますと、政治や権力に対して突き放したような見方をしていますと申し上げました。この教行信証の文章をよく読み直してみますと、すべての原因は当時の仏教者側にあることが指摘されています。しかるに諸事の釈門教に暗くして神経の文句を知らず、楽との樹林行に惑いて邪性の道路をわきまうることなしとの言葉に明らかです。聖人のお手紙の中でも表現されていましたが、仏教徒を自覚する者がまさに獅子心中の虫になってしまったということであります。親鸞聖人は権力は時に悪さをするものであるが、その原因を作るものは仏教者自身であり、仏法を守るのは私たち仏教を信ずる者がしっかりしなければいけないとの立場を取っておられます。当時の権力に期待をしていなかったということなのだと思います。私たちは仏教者として現代に生きる私がどのようであるべきかを自ら常に問いながら生きています。その時に私にとってのお手本は親鸞聖人です。親鸞聖人の時代と現代とは社会構造が異なり、比較が難しいのも確かです。当時の権力者は財家を考えず乱りがわしく私財に積みすものでもありました。しかし日常では現在ほど政治が宗教に干渉することはなかったということであったのだと思います。それに引き換え現在では政治は私たちの生活に密接に関わるものであります。前回お話ししましたように、戦前には信教の自由は名ばかりで、教学から信仰の形態にまで干渉されたのです。親鸞聖人は聖徳太子を称える和讃をたくさん残しておられます。また中国の魏や梁の天子の姿も和讃に歌われています。そこには親鸞聖人の理想とするあり方が述べられているように思います。そのことについて次回お話をしたいと思います。次の法話テープの交換は6月1日です。